風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは、パワーストーンと開運の人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩音です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ではトヨピーさん、パワーストーンに、
はい、
お詳しいトヨピーさんにちょっと質問なんですが、
はい、はい、ここに来てキャットパワーストーンですね
そうですね、今日運の話とかね、厄年の話もね、はい、いろいろ聞かせてもらった、いただいたんですが、はい、私もパワーストーンよく作ってて、
はい、
はい、そしてで、ね、本とかあとネットからとか人に聞いたりとかもよくするんですけど、
はい、
同じ石のことを違う意味で結構説明されることがあったりして、
はい、
これってどうしてなんだろうっていうのがちょっとありました、はい、最近。
まあまあ、それはあれですよね。多くの人が感じる疑問ですよね。
うん。
はい。まあ、もう最もだと思います。で、僕も本を何冊か出してて、で、そうですね。僕の、まあ、手前味噌ですけど、僕の本ちょっと特殊な作り方してるので、信憑性は他のやつよりはまあ高いとは自認してるんですけど、なぜそうなのかっていう、ちゃんと明確に理由があるんですよ。
うんうん。
石の持ってるエネルギーみたいなものって、どういったところから、じゃあ僕も情報を集めてきたのかっていうところっていくつかあって、一つは、いろいろ過去の、まあ、古い資料みたいなのもやっぱちょこちょこあって、僕もその現象とかは見たことほとんどないんですけど、昔からこういうふうに伝えられた、こういうふうに使われてたみたいなものは、まあ結構割と調べましたと。はい。で、そこと、あとは、まあ、ヒーラーさんとかですね、いろいろエネルギーを感じ取れる人っていうのが、石のエネルギーを感じ取って、何かしら本であるとか情報として残した。まあ、大体、大元はこの二つなんですね。でも、ちょっと問題になるのが、例えば、同じ石、例えばじゃあ、アメジストっていう石があるわけですけれども、これも、産地によって同じアメジストでも原石の形って全然違ったり、濃さ、薄さとかも変わったり、あとはその土地で、やっぱりその、こういう石っていうのは、まあ何かしらの分子がですね、なんか、整列をしていくような感じで、もうゆっくりゆっくり結晶になっていくっていう作られ方をする。もう本当にすごい長い時間をかけて作られていくんですよね。で、エネルギーというか、そのエネルギーの状態っていうのは、その分子とか結晶の状態と、あと電子、が実は情報を持つとも言われていて、
うん、
まあそういったものがずっと長い年月をかけて、じゃあその電子情報っていうのはそこの国の、エネルギーとか人の思念とか文化とかみたいなもの実はちょっと関係があったりするらしいんですね。
なるほど。
っていうことで、まあまあちょっと ややこしくマニアックに言いましたが、例えば日本で取れるアメジストとブラジルのアメジスト性格一緒かというと多分違うよねって話になるわけですよ。
はい、
う
ん、日本で育った人とブラジルで育った人みたいな。
そうそうそう。まあ、どれぐらい違うかっていうのはちょっとわからないんですけど、でもそれを一つのアメジストとして、感じると、まあ違いが出るのは仕方がないよねっていうところと、あとその感じる人ですよね。人も、例えばその石もですね、一個だけのエネルギーを持ってるというよりは、結構その石の持ってるエネルギーってその、なんていうかな、そんなに言語としてこれですって言い切れるようなものではなくて、どの領域から感じるの？例えば、ローズコーツとかを恋愛の石っていう感じなんですけど、
はい、
なんか、恋愛がうまくいくようなお守りみたいな状態として感じる人もいれば、自分のセルフラブが足りなくて、もっと自分を愛しないよみたいな感じで感じる人もいるんですよ。その人の状態によって、人を真正面から見るのか、後ろから見るのか、横から見るのかでも、その人の感覚違いますよね、みたいな。で、関わり方でも、例えば弁護士さんっていう人が、弁護士がいるとして、その弁護士さんと友人として関わるのか、
うん、
ただ、クライアントとして関わるのかでも、その人の人格の印象って変わるじゃないですか。
変わります。
そういう部分で結構その同じ石をリーディングしてもその石の元々あった場所とかいろんなもので、情報っていうのが異なって、感じ取れる。です。でもその、リーディングした人はそれが自分の感じたものの全てだからそれを本とか情報に書くわけです。
うーん。
じゃあ違った情報になるのって仕方がないよねっていう話ですよね。
なるほど。じゃあやっぱり全部が合っているっていう表現はまたどうかと思うけど、うん、でも、
そう
その人にとっての真実、石にとっての真実の一つ。
そうなんです。で、結構スピリチュアルの世界が厄介なのは、意思だけに関わらず、いろいろな物事に対して感じる人っていうのが、例えば同じエネルギー体を見たときに、見えるものとか、見えるとか感じるものが違ったりするんですよ。これが厄介なんですよね、まず。で、石も、ただ、その、とはいっても同じ系統の石っていうのは、ある程度、その、共通してるエネルギーのゾーンっていうのはやっぱあるなと思っていて、で、僕が、書いた本っていうのは信憑性がまだ高いなって思ってるのは、僕の場合ちょっと特殊で、僕はあまり感じない人なんですよね。だから、波動測定っていう方法を使って、例えばその同じ石でも、もうその時にあった文献、ネット情報とか、とにかくバー全部集めて、測定でこれは、この情報はあるないみたいなのを全部数値化全部していって、それこそ測定自体に2年間でお金も600万ぐらい使ったんですよ。
すごいですね。大掛かりな。
何十万項目もその測定2年かけてやったので、だから、そういう意味で言うと、客観、割とその客観情報みたいなところが、これはまあ、最大公約数的にここは言ってもいいんじゃないみたいなところだけをまとめたような本だったんですよね。そう。だからまあそういう感覚になって、まあ言ったら僕がそんなに主観的じゃなくて、僕が例えばエネルギーをすごく感じる人だったら、やっぱ自分が感じるものってみんな真実だと思いたいじゃないですか。だからああいう本作れなかったんです。僕分からなかったから、それでやれたみたいな感じですよね。
まあ分からないというか、エネルギーとかを、あまりこう感覚的には。
そうです。まあ分からないってことはないんでしょうね。だからやっぱりそのたくさん100以上ある石の中から、すんなりと結論にたどり着いたものもあれば、すごい、これよくわからんなって。やっぱそれは自分が好きな石とか、よく触ってる石ってすごいすぐにたどり着けたんですね。だから、顕在意識としての、これはこうだよねっていうふうに情報としてわかるって言ったらちょっと微妙だったんですけど、多分わかってたんだろうなと思うんですよ。そう。まあ、そんな感じですよね。だから、まあ、なんだろう。ただ中にはですね、こんだけやっぱりネットとかで、いろんな情報が出てると、適当に言ってる人もいると思います。
まあ、こう、まあ、適当なところから情報を持ってきて、パンって載せてるだけ、みたいな。
そうそうそう。それは結構いると思うし、最近出てきてるのが、AI とかね、僕この間調べ物してたときに、明らかにこの文章、人間が書いた文章じゃねえな、みたいなやつがあって、最近やっぱ AI に書かしてるやつが増えてきてるの、また問題になりそうだなっていう。
そうですね。
はい。
AI 便利ですけどね。
だから、なんとなくなんですけど、やっぱり、これからって誰がどう思ってどう言ってるかって一次情報みたいなものが、AI がこんだけ出るからこそ重要になるような気もしなくはないなと。
そう
まあ。
ですね。
そうですね。まあ正直やっぱね、やっぱ目に見えない世界のことって非常に分かりづらいとは思うんで、だからまあ、例えばじゃあ石で、モリオンっていう石があるんですけど、僕なんか、クロス石なんですけど、僕は一番この石を勧めてる人みたいになっちゃってるんですけど、その石って、まあ邪気とかネガティブなエネルギーから守ってくれるみたいな感じの、それがすごく強い石なんですよね。でもそれを、なんていうのかな、逆に、いいものも遠ざけるみたいな解釈をしてる人とかもいて、まあ僕はそういう感じはしないんですけど、まあそういうふうに感じる人もいるのかなとか、だから、明らかに、その情報はみんなにとって害になるよみたいなところは僕も反論するとか、それはさすがに違うやろっていうことは言ったりするんですけど、まあ感じ方としてはいろんな感じ方する人いてもいいよねっていう感じではやっぱありますね、石に関しては。種類も産地も多すぎて分からんっていうレベル。
そうか、なるほど。アメジストも、この、石によって本当に、そう、透明度だったり、色の濃さだったり、違うけど、でもアメジストって書かれてるから、あ、そうなのか、ぐらいで終わってたんですけど。
もう全然違いますよ。アメジストって本当に産地によってびっくりするぐらい違いますよ。
なるほど。ありがとうございます。まあ、いろんな情報がある中で、やっぱり大事なのは、自分が、どの情報が、来たり来るか、ワクワクするか。
はい。とか、やっぱりその直感で選ぶっていうのも、その目に見えないものからも僕らは何かを感じ取ってるんですね。で、直感で選ぶのが難しいとかできないっていう人もたくさんいるんですけど、まあ、それは慣れてないと難しいよねって思うんですよ。それはもう仕方がないんですけど、でも、僕ら例えば食べるものとかも何食べたいかとかも、その時の気分とかで、なんか、いろいろ選ぶじゃないですか。まあ、 同じだし、例えば人付き合いするときも、例えば誰かと出会って、あ、この人なんか前からなんか知ってる感じがするみたいな、すごくなんか初めての気がしないみたいな人もいたりとか、逆になんか出会って紹介されてもな、ぶっちゃけ何の興味も湧かなかったりとか、あるじゃないですか。だから、それとぶっちゃけ一緒なんですよね。
あ、そっか、その感覚も直感なんですね。
全部直感ですね。
印象も。
と、印象、そうなんですよ。で、これが、石選ぶのも実は一緒なんですけど、この直感感覚で選ぶことを繰り返せば繰り返すほど、人の出会いもそうだし、自分にとって何か必要そうな、例えばそうですね、ネット見てて情報とか、何か、このイベントどうしようかな、みたいなのとかも、選ぶものが自分に必要なものを自然に選べてるって状態が強くなっていくんですよ。うん。だから、まあ、石選んで失敗するぐらいは、まあ、いいじゃんっていうところで練習しようよ、みたいな。好きなものを選べば、みたいな。で、つけてて違和感があったら、別にそれは変えればいいし、どうしても今本当に困ってて何か、欲しいものを、こういう欲しい状況を引き寄せる石を欲しいんだったら、まあ、それはわかる人に選んでもらうっていうのがいいんじゃない?みたいな感じが僕のイメージですかね。
そうですね、石を選ぶにも、そう、この切羽
うん。
詰まった状況じゃなければ、
そうそう。あと
自分
ね、
の直感を磨くために。
そうです。ちょっと最後付け足していいですか?この選ぶ時の自分のね、状況というかね、テンション的にもね、実は惹かれる石が違って、ここ注意必要なんですよね。例えば、人間関係とかでもそうなんですけど、自分が、そうだな、めっちゃ調子良くて何でもうまくいっててっていう時と、自分がなんか失敗ばっかりしてボロボロで、セルフイメージボロボロの時って、一緒にいたい人って全然違くないですか?
違います。
自分が卑屈になってる時って、キラキラしてる人一緒にいると、なんか余計惨めになってしまっ
はい、なん
て。
か、ちょっともう、一旦、一人にさせてって。
そうそうそう。あとは愚痴聞いてくれる人とかなっちゃいますよ
そう
ね。
ですね、ちょっとなんか、静かに聞いてくれる人とか。
そうそう。これね、石選ぶ時に反映しちゃうんです。自分がすごく調子いい時とか、自分がこういうふうになりたいとか、もうキラキラなんかワクワクしてる時って、そういうような石を選べるんですよ。自然に。でも自分が、時って、なんか癒してくれるけど、あんまり上げてくれない石とかに惹かれることが多いんです。潜在意識はね、結構よくできてて。だから、まあそういう時に関しては、誰かに、まあ信頼できる人いればお願いするのもありだし、あともし自分で選ぶんだったら、例えばそうですね、お風呂入るとか、なんかカラオケで歌うとか、一回ちょっと自分のモードを、まあなんかこう、フラットぐらいには最低入れて、
戻して。
そうで、こんな風になりたいぞっていう明確にイメージを持って、なんかこう、店とか行ったりネットとか見ると、あ、これ気になるっていうのがちょっと変わってくる。
わあ、選ぶとき大事ですね。そのせめてフラットの状態、また調子のいい状態で直感を使って選ぶ。
局はその潜在意識的にもう周波数というか、もう感じ取ってるんですよね。僕らは認識しないレベルででも。だから自分の状態、エネルギー状態を変えていくってことがすごい重要。
わあ、大事ですね。この自分の状態、まあ、下がっていたらせめてフラットに戻す。っていうのをね、自分で行動して現実的にできることなので、そこも意識して皆さん直感を使っていろいろ選んでいただきたいと思います。あ、パワーストーンの。
直感の練習しましょうねって感じですね。
はい、ですよね。まあ、パワーストーンの今回疑問解決しました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それではまた次回もよろしくお願いいたし
はい、
ます。
ありがとうございます。